創世記の27章の30節から終わりまで、46節の記事です。でここでは、悔しがるエサオというようなタイトルをつけて、確かに悔しがるエサオですけど、聖書の内容は単に悔しがるエサオだけを囲んであれば意味がないことですから、やはり、聖書の内容に、どういうことが書いてあるのかというのは、この単に悔しがるという人間的な感情だけを書いてあるわけではないわけですね。それで、ここではどういうことを言おうとしているのかということも見てみたわけです。イサクがヤコブを祝福し終えて、ヤコブが立ち去るとすぐに、帰ってきて、あんた自身の祝福を分け与えてください。でこの記事がですね、私たちにどうもこの人にわからないのは、祝福を与えてくださいという方はまずないし、それから父親のイサクがですね、祝福をしてしまったと。だから彼が祝福をもう救されたものになったんだから変えられないとか、イサクは言った。三条で策略を着て祝福を奪ってしまった、ですね。イサクがこういうふうに祝福を奪ったりして、でエサウがですね、非常にこの、悲痛な叫びを上げたと三条にも書いてありますよね。祝福、こういうふうな意味での祝福っていうのは私たちには全くこう考えられないようなことなんですね。で、聖書が分かりにくいっていうのはいろいろあるんですけども、この点なんかも非常に分からない。私はこれ子供の時に読んだんですね。学習雑誌にこのことが載ってあったわけです。で、祝福を奪ってしまったっていう、なぜこんなことが書いてあるのかということですね。そしてその祝福は非常に重大なんですね、ことは。その次に書いてありますように、後々まで続くというようなことが起こるわけです。親族もすべてしもべとなり、穀物も同士も彼の元になったとか。で、祝福はたった一つしかないのか、声を上げて泣いたと。こういうふうに非常にですね、本来長男にこれが渡されるべきものがこのような形で、しかもですね、欺いて、お兄さんであるかのごとく欺いてですね、そして、したということなんですね。お兄さんは非常に気深いからですね、わざわざそういうような子ヤギの毛皮をまとわさしてですね、そしてこの欺いてまで、したということですね。ここの祝福ということは、実は今日からのところその最後の部分で、この27章を見たら最初から祝福ということを書いてありますね。ちょっとここのために最初4節から見たらですね、イサクはもう最後に死ぬ前に死が近づいたから、私自身の祝福を前に与えたいと。イサクが祝福を受けたからそれを与えたいと。これは晩年に最後にこれをするんですね。ですから普通、祝福っていうようなことはですね、いつでもするように思うんですけど、この場合もう死ぬ時は近づいたから、もう最後にそれをするという、こういうふうに、これは私たちの普通イメージしている祝福とは相当違うというのが分かるわけです。決定的なものだと。この人生の終わりに最後にそれを受け継ぐ、祝福を受け継ぐ人を決めるという。で、7節も死ぬ前に、主の前で祝福したいと。主の御前で祝福すると、祝福ってのは本来、神様とつながったことなんですけど、それを強調してるんですね。で、この私自身の祝福ってのは、もちろんこれは神から受け取った祝福だったわけですね。で、このイサク自身が受け取った祝福はですね、さらにその手前を見たら分かりますね。26章の24節を見たらですね、井戸のいろいろな意味での争いがあった。最後のところで、ここに広い場所に行くといった、その色の名前、井戸の名前を広い場所と名付けたと。そこで、その、決着がついたときに神が現れて、 あなたの父アブラハムも神だと、私はあなたと共にいるのであなたを祝福すると、こういうふうに、その祝福は当然神からいただいた祝福であるし、そのことは26章の初めにも3節にも書いてあったわけですね。危機になったからエジプトへ下って、食料を求めようとしたら、そこ行くなと、そこにおるならばあなたを祝福するとかいう、この祝福っていうことがこの下の26章の12節にもまた書いてあります。で、何度も何度もですね、このイサクの生涯っていうのは神の祝福を特別に受けたという点を聖書は強調してるんですね。彼がどんなに立派な人だったかなんてそういう視点でないわけです。で、もう少し、遡ってみますと、25章の11にも書いてありますですね。ここではっきりですね、アブラハムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福したのだと。で、これ一番重要なことで、その決定的なことをこういう形で書いてあるんです。神はその息子を祝福した。で、その祝福はさらにアブラハムからも始まってたんですね。アブラハムに特別なある祝福というのを与えられて、 それが確かにの息子に祝福がされて、イサクも祝福されたと。そのことが26章でも何度も死の祝福ということが書いてあったんですね。イサクとは何者なのか、死の祝福によって生きた人だったんですね。で、そういう点が子供用の物語とか表面だけ読むときにはわからないで、騙したんだとか、イサクはですね、いとも簡単に騙されたんだとかですね、なんかそんなことばっかりが残ってしまって、その騙したとかどうのこうの問題じゃなくて、ここではですね、その祝福がずっと流れていくっていう、そういうことをこの、この記述ではそこが中心にあるわけです。流れ、神様から受け継がれてきたその祝福をですね、それは神様のものなんだけど、それを神の前で死ぬ前にですね、特別にこの重い気持ちでして、それも受け継がせると、そういうことがですね、時にはこういう人間的なことが起こったんだけども、最初から不思議なことでですね、このヤコブのことが書いてあったですね。で、特にヤコブが祝福を受けるという、これは人間の考えを超えて神様が不思議な生き方でなさると、そういうことなんですね。人間の思惑を超えているというところがあります。この祝福っていうものがどういうふうにして伝わるのかということです。ここのところで見たら、このように人間的な騙すとかなんとか、そんなことでですね、伝わっても非常に不思議なわけですけれども、これはですね、要するに人間のあらゆるいろんな考えや思いやそういうことを超えてですね、神様はこれを受け継がそうと思ったらですね、不正なことがあって、何が起こっても戦争があろうとか金があろうとも、祝福っていうのはずっと流れていくんだという、そういうことをこれで言おうとしてるんですね。人間がここに暮らしたいと思っても壊れることもある。だけど人間がもう絶望的な中でも祝福っていうのは別のところから流れていくという、そういう大きな太い流れっていうものをですね、言おうとしてるんですね。普通に考えて非常に奇妙な、おかしな気ですよね。こんなに欺いたり、なんかとこしまって毛皮の顔着てたりで。だからこのことからですね、私たちもさまざまなことが起こっても起こっても神の祝福は続くという、そういう信仰をここでですね、提示されているわけですね。確かに世の中、世界の中でいろんなことが起こってその祝福は受け継がれた。例えば伝道者の中にも非常によくできてないような人もおると。とか、そんな人も伝えた人がですね、その人は沈んでいったのに伝えられてると本当になることもよくあるんですね。これは非常に不思議なことなんですね。 神様はそういうふうにいろんな人を使われて、とにかく人間の予想を超えたことをなさるために、意外な人を祝福を受け継ぐ人とするということがあるわけなんですね。こういうふうにヤコブを非常に模範的な形でですね、受け継いではなかったけど、ヤコブ自身もその重大性まで自分は分からなかったわけですけどね。私自身がこの徳島の子ども教会の信徒につながったのは、じきに信仰を捨てた人が初めて家にわざわざ来てくれたわけですね。帰って半年余りしてから、わざわざ家はあの山のとこまで訪ねてきて、山に登ってきて、そして、来てですね、私の先生に出会った富田和久人の印刷物を柿菅さんとの人だけは取ってたと思うんで、その人に、依頼があって、それでわざわざ訪ねてきてくれたんです。でそれで行ってみようという気になったんですね。初めから徳島の教会を探す気もなかったんですけどね、私は。だけどその人は問題がある問題が、なんか難しい問題を起こしてですね、時期に離れてしまった、もうそれきりなんですね。とても不思議なと思うことがありますね。でもそういうふうにですね、意外な人を通して伝わってくるということがあるわけですね。ここでもですね、このエサの人間的な気持ち、これはもうよくわかるんですよね。もう悲痛な叫ばれて、もう激しく泣いたと、声を上げて泣いたと34で書いてありますよね。34、38でこんな風にですね、悲痛な叫びが激しく泣いた、そしてまた下の段も声を上げて泣いた、こんなに続けて一つの人物で書いてあることは他にないぐらいなんですね。そのような、でこのエサウが泣くも、ある意味で当然ですよね。自分が受け継ぐのに弟がいつの間にか羊の動物の怪我を聞いて、そして奪ったと、誰が見てもこんなことはおかしなことなんです。そのおかしなことも起こる、人間の世界でもいろんなことが起こるんだけど、そういうことによって神様のですね、何かご計画っていうのは滞ったりしないんだという、これはある意味で非常に私たちにとって、このメッセージはですね、平安を与えるメッセージでもあるんですね。人間がいろいろしてそうやったら、ついついと良い管だと壊されたりですね、分裂が起こったり、集まりでもですね、何か妙なことが起こったり、何か知らんけど、いい試みというものは時期に、虫がつくというか、悪魔が来るというかですね、何か知らんけど起こるものなんですね。人間的な、そのせっかくいいことを始めたのにと思ってうんざりするようなことがよく起こるわけです。でもそういうことを超えてですね、神様のご計画は、なっていく、祝福っていうのは続いていくんだということなんですね。それからもう一つはですね、神様前でのこの決定的な、この生涯の最後の祈りなんですね。そういう非常に神様の前にしての本当に真剣な祈りっていうものの効力っていうことも一方では言っているわけです。これはもう人生で最後たった一回の祈りなんです。それほど言ったらこの祈りは重大な意味を持っている。私たちもこの祈りが本当に真剣真実なものであればですね、それが不思議な力を持つということ、そういう普遍的な意味を持っているんですね。ヤコブテクソというこのおとぎ話めいた、昔の子供向けの物語めいたようなけど、実はその非常に奥深い問題が言われているわけですね。この祝福というのは不思議な形で、ありとあらゆることをとっても超えて流れていく、あるいは地下水のようにも流れていくということとともにですね。で、こういうこの一度の真剣な祈りが確かに聞かれるという、こういったことは主イエスもこれ言われていることだったんですね。で、例えばですね、新約聖書ではですね、マタイの福音書の21のところですね、21章の22節、41ページのところですが、21章のこの21節からのところですね。 イエスは答えたと。はっきり言っていく、これは重要なことを、このはっきり言っていくという、ちょっと日本語のニュアンスは弱いですけど、こういう表現で、しばしば出てきますよね。今までも何度もあったことです。で、これはアーメンっていう言葉なんですね。ヨハネの福音書なんだったら2回繰り返してアーメン、アーメンと。英語では I tell the truth と、真理を言うと、真実を言うと。で、単にはっきりとは違うわけですね。その意味内容が違うんで、ちょっとこの訳はだから原文の強さが表現できないと思いますね。この英語だったらそれは言えるわけです。例えば、そういう、もう英語をみんなそうですね。Truly 空いてる、真実に言うと。In truth 空いてる、真実を持ってあなたに言うとかですね。I tell you the truth と。私は真理を言おうと。そういうことですから、はっきり言うとは別問題ですね。こっちもぐもぐさせていったらですね、はっきり言いなさい。これは真理を言うとは何の関係もないことです。だからこのアーメンというのは、真理を持って、誠に真理を持って言うという、そういう重要な言い方で、これはですね、あなた方も信仰を持って疑わないならば、一時この木に起こったようなことが起こるばかりでなく、この山に向かって立ち上がって海に飛び込めていってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られると。こういう、信じて祈るほどよく求めるものが当たると、こういう格言というものはですね、他には誰もしなかったことです。だから、こういうこの信仰を持ったらですね、本当にこの、神に固く結びついておるならば、このその通り不思議とですね、信じて祈るならば求めるものを得られるというんだから、私今得るかとは限らないことですね。得られるって言われてるんですけど、時間を超えてるところがあるわけですね。その点を、ここで 今すぐに得られますよとは言ってないわけです。信じている、求めるは何でも得られると。でその点をだから勘違いしたわけに、この今偉いじゃないじゃないかって言って、今世の中すぐに何日以内に与えますよと、そんなことは約束してないんです。得られるということで、このことに関してだからですね、ヨハネの手紙においても出てくるわけです。447ページですね。第一の手紙の5章の14からのところ、447ページ。第一の手紙5章の14ですね。ここも、このイエスが言ったことを、少し拡張したような形で説明的に言っていますね。信じて祈るということをですね、御心にかなうことを願うという言い方をします。で、これはこれが誤解されないために言われたんですね。イエスの言葉を短く確信を持って言われています。でいろんな意味をこうなんかうちに含んだような言い方なんですね。御心にかなうことを願うならば聞き入れてくださる。これも聞き入れてくださるのであってですね、すぐに聞いてくれますよとこんなことを言ってないんですね。聞き入れてくださると、それを確信して、これが確信だとですね。いつかは来なくてもとにかく聞き入れてくださると、聞いてくださっている確信だと。でその確信があればもうすでに叶えられたのと同じだとね。これは例えば月末に、例えばボーナスが出ますと、でももらってるのと同じだということなんですね。確実ならば、そういうこととよく似た言い方ですね。本当にそう確信しているものも与えられたのだと、そういうふうに、御心にかなっていることは、これはある人に神の国が来ますようにっていうのは、これ御心にかなっていることだからですね、その限りにおいては必ず成就されると。この地上でか、地上から去ることは分からない。最終的な地上を去るときにはですね、神様はそういうきっとしてくださるだろうと。私たちは確信しとったら神様はですね、それを私たちの確信に応じて聞いてくださるということですね。 まあ、仕事どうなったかわからないけど、それは神様をきっと最善にしてくださるということですね。それは確信できるわけです。だから、どんなに神仏もあるもんかなと言っている人でも、心からそのようにその人のために祈っておればですね、それはきっとそれは御心にかなったことですね。そういう反対者、悪いことを言っている人も愛する。敵を愛しなさい、祈りされて御心なんだから、その御心にかなことをしていれば、必ず神様は聞いてくださると。まあ、そういうことなんですね。信じて祈るならば求めるものは何でも得られるというちょっと考えたら、とてもそんなことは成り立たないようなけど、こういうふうに祈りの確実さって力っていうか、そういうことをですね、この今日のところもですね、含んでるわけですね。こんなにですね、祝福の祈り神の前でしたら、それ動かない、しかもこれがずっと伝わっていったわけですね。ヤコブを通して、ですね、ヤコブにこの祝福が移っていって、そのヤコブは子供できて、その子供がずっと世界には広がっていったんですね。まあ、その中の特にユダが特別な跡を受け継いでですね、ユダの中からキリストが出てきたわけですね、ユダ部族の中から。で、パウロもユダ部族から。そういった霊的な人が全世界に及んでいったという。まあ、そういうことでですね、神様のこの祈りによって祝福が受け継がれるように、私たちもですね、神様の良き祝福が受け継がれるようにと、祈るっていうことは、これ神の御心にかなったことであるわけですね。ですからそういうことも誰に対してでも祝福を祈ると、まあ、そういうことがだからそういう祝福っていうこの重さを知った人の、まあ、務めになっていくということになるわけですよね。だからこの人はどうなのかわからん、それはどうなのかわからん、そこを知ったからこそ信じるわけですね。神様きっと最善にしてくださると信じていくと、どうなのかわからんからもう不安だ不安だと、これは神様を信じてなかったら、ほら、いよいよ分からんか不安になるんですけど、神が万能であって、愛であってですね、本当に真実な願い、心にかなった願いをここに聞かれるっていうことを信じるならばですね、それは今どうだったって関係ないんですね。神様働いたら不思議な手段で私たちが分からない手段を持って、その人を救ってくださると、そういうふうにまあ信じていくというわけですね。まあ、神様に関しては大きなことを信じるほどいいということなんですね。こんなことは聞いてくれないだろうと言わなくて、御心にかなっていることであれば本当に大きなことでも願うほどいいわけですね。はい、まあ、それがですね、ここのでさらにそのこと、もう祝福は本当に必死で、願ったけど、もう祝福を譲り渡されたということだったんですね。で、この41から見たらですね、エソウはそのようにされたものだから憎しみを持って殺そうということまで考えるようになったと、というのが41節に書いてありますね。父が死んだら弟の役を必ず殺してやろうと、まあ、そういう激しい敵意を持つようになったわけです。で、このことがですね、お母さんの耳にも入ったから、このままおったらですね、兄弟殺しが起こると。そしたら弟を殺した殺人犯というのは、これはまた処刑しないといかんということが起こるわけですね。そういうふうに人殺しになってしまったらですね、これは両方とも失われるから、45節であるように、一日のうちのお前たち二人を失うことをどうしてできようかと、このままほっといたら両方とも片っ端殺され、片っ端をもう死刑になるというような事態になるだろうということになったわけですね。まあ、そういうことで、そこでですね、このリベカがハランにまで逃げてきなさいと。ハランっていう、これもですね、ちょっと距離的なことを知っておかないといけないわけですね。ハランっていう前にですね、ベールシバが少し前に26章にあったですね、ベールシバに登ったというふうなことが書いてありましたね。で、まあ、例えばこの ベールシバからですね、この波乱のあたりまでどのくらいあるかっていうのは地図でですね、見たらわかるわけです。大体の距離の感じがですね、まあ、ここから例えば徳島ぐらいまで10キロぐらいなんだろうかとかですね、そのあたりのことを言ったんだろうか。それによってこの理解がまたヤコブの今後のこれから以後の理解が変わってくるからです。ですから、このベールシバやあのハランというのはどこかというのはこれは今までの見てもらったことがあるはずですね。どこにあるかというアブラハムが最初今のイラク地方ですね、チグリスユーフラテスの河口のあたりから、いやユーフラテスの河口のウルから登ってきて、そしてハランに着いたと。ハランというのはユーフラテスの上流にあるところですから、パレスチナではないわけです。パレスチナよりかはるかに北の方ですからね。ユーフラテス川はパレスチナになんか流れてないわけですからね。カナンというのがいわゆるパレスチナ、今いわゆるですね、ガリラヤか死海の周辺の地域を大体カナン、パレスチナと言ってますね。ですからユーフラテス川の下流っていうのは、上流っていうのはですね、これはその聖書の人々の地図ではなくて、これは第一ページのでないと当然載ってないわけですよね。第一ページ。ですか？波乱っていうのがありましたか？ユーフラテスの上流ですね。そこからこの地中海沿いのカナンっていうところ。ね、このカナンというところの字の書いてある右下に司会が書いてありますよね。でベールシバっていうのはどこかっていうと、ベールシバっていうのは非常に重要なところで、だからたくさん書いて3番目の地図にもありますよね。ベールシバ司会の南部の司会南部の方ですね。それのすぐあの西川の方です。だから司会の、まあ、あの南端に近い方あたりがベールシバですね。だからそのそれで元の最初の 一番の地図で、その視界の南端部からですね、波乱までどのくらいあると、この距離の尺度で言えばどのくらいになるという感じがしますか。下のこの長さ500キロと書いてありますよね。そうです、前にそういうことを、言ったかと思いますね。だからその時にマハランということを見てるわけですけど、なかなかこの地図というのはですね、頭に我々遠藤が残らないんですけど、そういうふうにですね、大まかに言ってもですね800キロ、もう相当な距離ですよね。これ歩いていくわけだから、だからそういう遠い遠いところまでですね、このヤコブは逃げていくというんですから、その800キロも歩いて、それとも乾燥地帯で歩いたことのないところを行くってとてつもない大変なことなんですね。それでまあ元に戻りますが、そういうことで急いで波乱に、なんかあのうちは豆が起こったからどっか逃げとけって言ったら、我々だったらですね、歩いていくやったらそこら辺の10キロ20キロとか、あまあ政治さ数十キロの親戚の家と思いますけど、桁が違うわけですね。遠い遠い国で、この遠い遠いところまで、これもしかもですね、兄弟から殺されるというふうな大変なことでですね、もうそれしかないというの、このままた殺されるし他は行くとこないと、お兄さんだから近くだったらあの追いかけてきて殺すと。それでですね、こんな遠い、しかも親族のところへと行きなさいと言ったんですね。遠い遠いところへ。でその、まあ、遠いところヤコブとしてはですね、途中まで無事に行けるかどうかと、それで家でおった殺されるわけですね。後ろからは、まあ、殺すというものが悪意が迫ってきて、前途はどこ行くかわからない、前途にもどんなことが起こるかわかりますよね。それだって行ったことないんだから、保証もない、お店もない、ルートもない、地図もない、要そんな遠いところ、ですね。でその途中で現れたのがあの有名な死を見事に近づかんの、あのヤコブの夢だったんですね。生涯の初め だから死んだ時の歌ではあるはずがないわけです。本来はヤコブとしては人生の初めてのですね、大きな旅で最大の出来事、道のところへ行くというんですね、単独で。そういう遥かなる旅、道の旅に向かっていく時に、この次の28章の実節でベールシバを立ってって書いてありますね。ベールシバからハランへ向かったと。これはずっと前に言って、今言って600キロでその時に行ったと思いますね。ですね。ベールシバを立ってハランへ向かったと。で、そこで日が沈んだから、あそこでこの非常に重要な啓示だったんですね。天に向かえる、天に達する階段があるというですね、今後起こること、神との深い霊的な交流がここで暗示されて、そしてここでも祝福が、確かにですね、ヤコブに祝福が神様が手渡したんだということは、こういう形ではっきりとヤコブにここで初めて告げられたわけなんですね。で、神様がなさることは誰も予想しなかったことで、でそれから実際にそこまで行ってですね、いろんな経緯があって、そしてヤコブは結婚をして12部族、12子供生まれるわね。その中に12部族ができて、そしてユダもできるわけです。祝福のためにずっと続いていくわけです。だからこのように、もしもですね、お兄さんが殺すぞと言わなければずっとここでおったと思うんですね。ずっとここでおったら、そういうふうに祝福の結婚ができなくってですね、そしてそのあたりの人と結婚したかもしれないということもなるんです。ですからそういうふうに殺されるというですね、兄弟殺しが起こるよりも最悪の家庭状況の中で最も悲劇的なことですね。兄弟は誰かを殺すぞっていうのは、そういうことを通してですね、わざわざ神様は遠く行かして、そこで親族と結婚させて、まあ、祝福を受け継ぐ人がちゃんとできていくという、まあ、そういうふうに形で人間の予想を超えて祝福が伝わっていくということをここは言おうとしているわけですね。この祝福ということは繰り返して出てくるんです。兄弟が殺し合うと、そんなのでどこに祝福があるのかというと思いますよね、その事件が起こったら。だけどそんなことで神様の祝福がですね、壊れたりどうこうするものでないということなんですね。私たちが受け継いだ祝福もですね、必ずどこかに向かってまた流れていくという、そういう非常に何か強靭なものを神、ここで言う聖書的祝福っていうのを持ってるんですね。そういう大きな流れのことを本来これ言おうとしている。で、こういうふうな、まあ、意外なですね、人間的に考えたら本当に悲劇の過程になってしまったのに、それを通って祝福が流れていくんだという。で、案外かえって幸せ幸せで何も起こらないわなんていうところ、祝福が流れていかないことがあるんですよね。もうそういう不思議なことがあるんですね。そういうことでこの聖書を読もうということ、あるところだけいくら読んだってですね、意味がわからないということも起こるわけですね。そしてですね、この古い時代には祝福っていうのはこういうふうに分かつことはできなかったなんですけど、これはずっとこの時は復活ももちろんなかった。死んだ後もみんな同じようになるということでもあったしですね、武力による戦いももちろんあったわけですが、それがキリストによってみんな完成していったように、この祝福、キリストから受けた祝福もですね、いろんな人に伝わるようになっていったんですね。ここの場の祝福は一人しか伝わらんというふうな、なんか限定されたものだったのが、新約聖書の時代は非常に違ってきて、確かにこれで全世界で、その祝福はイスラエル民族だけしか、それまでずっとキリストとか伝わらなかったんです。ですね。そして、まあ、キリストになってから、まあ、その枠も外されて、この祝福って非常に力を持った、その力までよそにもずっと伝わっていくようになったと。そういう大きな祝福自身にもですね、変化がある。そういう祝福っていうものを伝わっている源流ですね、その強固さ。強固さは変わらないですね。絶対と分かち与えるものになっていったということなんですね。で、その祝福はですね、イエスが生きている時までまだそのイスラエル民族に限定されとったわけです。 ですね、私はイスラエルの失われた羊のとこしか使わされていないかな、カナンの嘆きでありましたね。そしてイエスが十字架にかかって罪をあがない、復活して、それで本当に完成したから、その時から違法の方にも分かるようになったわけです。いかにこの十字架と復活ということが、単にキリストが生きている時の教えが元でなくて、十字架と復活が重大なことだったかというのが分かるんですね。復活、そして、まあ、聖霊。だから福音書のイエスだけでは足りないというのが分かりますよね。復活して以降のこと、イエスだけのことだと今言いましたように、失われる人の失われた人だけのところに行くんだ、これイエスは孔子が言ってるのが本なんだと。だけど復活したもちろんキリストの本体ですから、復活聖霊もキリストなんです。だからその復活したキリストが異邦人に伝えようと聖霊になった言ったわけですね。そういうことで、福音書だけはキリストの神の言葉でなくて、パウロの言葉も、パウロははっきりと神から指定されても神の言葉だった、そういうことなんですよね。まあ、そういうことで、この祝福っていうのは祝福そのものにもこういうんですね。ここだけ見たらなんかこの、こんなにこの一品祈ったら全然も人に伝わらないおかしいじゃないかと、それも旧約だからですね。そういうふうにでもあるところまで神の御計画で限定されて、パーッとですね、十字架と復活以降が広がっていくように神様の大きな流れがあったわけですね。で、まあ、私たちもこのどんなことだって壊れないという祝福を確かに受け継ぐことを許されたものだということになるわけですね。はい、それでは、今日はですね、最後ちょっと残りましたね。この最後もですね、46節からこのお母さんの一番の当事者であったリベカもですね、このどう言ってるかっていう、イサクに夫婦でです、話が最初に書いてありますよね。もうヘト人の娘たちで、もう嫌になったと、こういうことを言ってますよね。で、もしヤコブまでも、まあ、こういうふうに、なったらもう生きている甲斐はないと、生きていきたくもないと、こういうふうに、エソーがですね、このヘト人とこういうふうに、結婚した、これは前に書いてあったんですね。ちょっと26章の最後見てくださいね。ヘトっていうのは歴史の教科書でヒッタイト、初めて鉄を使ったって私らがずっと昔の教科書で初めて鉄を使ったんだとか、ヒッタイトが今出てきましたですね、歴史の記事。それがヘトですね、ヒッタイト。26章の最後、34でですね、エサウは40歳の時、このヘト人エリの娘イデとヘト人の娘を妻として迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種になったと。こういうふうに祝福を受け継いだから悩みがないんではないわけですね。こういうふうに2人しかいない子供もですね、しかも長男がこういうふうに本当に悩みのためになったと、それを受けているわけですね。私はヘト人のことでも生きてるの嫌になったと。で、この文脈でここにこの記事が置かれているという意味ですね。人間的には家庭の中で兄弟殺しが起こるという、そういう事態にもあったし、エソーはエソーで異邦人と結婚して非常に散々も生きているのが嫌になるほど産んだりする嫌な気持ちだと。そういうことでこの終わってるんだけど、このように家庭の中で人間的感情としてはもう本当に希望がないと。それでも神様の祝福は確かにイサクを通ってヤコブに流れていったと。これを今言おうとしているんですよね、この記事は。なんでこんなこと書いてあるかと。ずっと昔私も読んだ時、なんかいかに希望のないこと言ってるんだなと思った覚えてますね。もう嫌になったと、生きてる甲斐がありませんと、もう誰でも言いそうなことですね。嫌なことあったつぶつだった、本当にもう特に家庭の中で嫌なことあったら本当に忘れることができないからですね、もう生きてるのが嫌になると、どこに神様おるのか、どこに祝福あるのかと思うようなけれども、そういうふうにどんなことが起こっても流れていくんだっていう、そういうことを言うためにわざわざこういうことをきちっと載せておるところがですね、聖書の書き方の独特の点なんですね。大きな大きな困難な問題が起こった、それでもあるというわけですね。祝福が続いていくということです。 はい、それでは今日はそこまでにしておきます。